新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は11月の12日木曜日です。今日のニュースいきましょう。 PWC コンサルティングがブロックチェーンを活用した企業や社会課題の解決のための組織、ブロックチェーンラボラトリーを開設。楽天トラベルのグローバル版がブロックチェーン基盤のデジタルアイデンティティサービスを導入。中国建設銀行がブロックチェーンを利用して30億ドル分のデジタル債券を発行。暗号資産投資会社ダーマキャピタルがイーサリアム 2.0 へのデポジットを担保にした資産運用サービスを発表。ガウディとマントラがブロックチェーンを活用した漫画 AI 翻訳システムを共同開発。 GMO コインが新たに法人口座の申し込み受付を開始。
一つ目のニュースいきます。 PWC コンサルティング合同会社がブロックチェーンを活用して企業および社会の課題解決を支援するブロックチェーンラボラトリーを開設したことを11月11日に発表したというニュースです。現在 PWC にはブロックチェーン開発ラボが複数あり、100人以上の技術者を含む計500人以上のスタッフがブロックチェーン技術に関する研究や社会実装に取り組んでいるようです。ブロックチェーンラボラトリーは PWC の各国法人が有するブロックチェーンに関する幅広い情報を集積して発信を行います。また PWC がビジネスコンサルティングにおいて培った各産業ビジネスに関する豊富な知見と PWC 独自の BXT ビジネスエクスペリエンステクノロジーアプローチによる未来予測アジェンダ設定を組み合わせ、企業の事業変革、大学研究機関の技術イノベーション、政府の産業政策を総合的に支援していきます。ブロックチェーンラボラトリーの所長は PWC コンサルティング合同会社シニアマネージャー丸山智博氏が務めます。体制としては専任担当者8名を中心に社内有識者と連携した組織を立ち上げ、順次体制を拡充していくようです。ブロックチェーンラボラトリー所長の丸山智博氏は次のようにコメントをしています。 PWC はブロックチェーンソリューションを提供してきた豊富な実績と業界及び規制に関する深い知識を備えています。私たちは数年間にわたり数多くのグローバル機関向けの戦略策定、運用モデル設計及び技術実装プロジェクトに携わってきました。多様なステークホルダーが参画し、エコシステムが拡大するほど効果を発揮するブロックチェーンにおいて、 PWC は150カ国以上に広がるグローバルネットワークと多数のアライアンスパートナーとの連携を強みに、クライアントの長期的なビジネス成長を支える戦略パートナーとして価値を提供し続けます。補足をします。PWC は10月16日にブロックチェーンに関するグローバル調査レポート Time for Trust a Trillion Dollar Reasons to Rethink Blockchain を発表しております。そのレポートではブロックチェーンは2030年までに世界の GDP を185兆円、日本の GDP を 7.7 兆円押し上げる可能性があると予測されています。ただ一方でブロックチェーンは技術も市場もまだまだ成熟しているとは言えず、現状は関連するユースケースの9割は実証実験レベルにとどまり、実用化商用化が大きな課題となっているとのことです。ブロックチェーンラボラトリーの開設の大きな目的として、ブロックチェーンのユースケースを実用フェーズに移行させることがあるのではないでしょうか。続いてのニュースいきます。楽天が運営する楽天トラベルのグローバルサービス版である楽天トラベルエクスチェンジがブロックチェーン基盤のデジタル ID サービスを提供するシェアリングと提携することが11月11日に明らかになったというニュースです。シェアリングはグローバルでブロックチェーンの導入促進を目指し、旅行、シェアリング、オンデマンドエコノミーのための統一エコシステムを構築している企業です。またシェアリングの広報担当者がコインデスクに語ったところによると、サービス提供は今後2週間以内に行われるとのことです。楽天トラベルとシェアリングの提携によって、シェアリングの API に接続している企業やパートナーはシェアリング ID とシェアレジャーを活用して、楽天トラベルのホテルや賃貸物件を迅速かつ低コストで安全に予約する方法をユーザーに提供することが可能になります。楽天トラベルエクスチェンジの CEO を務めるジョシュ・ジーグラー氏のコメントです。楽天グループは日本のみならず世界中で革新的な e コマースやトラベルソリューションを開発していることに誇りを持っています。 シェアリングの独自の自己主権型 ID モデルは業界の大きな発展であり、旅行業界の技術的進歩をさらに向上させるためにシェアリングが何をもたらすかを期待しています。続いてシェアリングの CEO であるティム・ボス氏のコメントです。世界中で10億人以上の会員にリーチしている世界最大級の旅行会社と提携できることを大変嬉しく思っており、業界のためにセキュリティと利便性をアップグレードしたプラットフォームへのアクセスをユーザーに提供できることを楽しみにしています。またシェアリングは国境をなくすというビジョンのもと、オープンワールドパスポートを開発しています。オープンワールドパスポートはブロックチェーンをベースにした技術を使用して、プライバシーを確保しながら個人の健康データと連動したものになります。補足をします。シェアリングはメインで4つのサービスを提供しています。その4つとは、ワンログイン、ワンペイメント、ワンアップ、シェアリング ID です。ワンログインとは、一度個人情報を登録すれば複数のログインや複数の旅行アプリを利用する必要なく旅行サービスを利用できる機能です。2つ目のワンペイメントとは、旅行者のすべての旅行ニーズに対応するためにアプリ内でワンステップで決済処理が行われるサービスです。3つ目のワンアップとは、旅行の際に必要な航空機やレンタカーの予約など様々な予約を1つのアプリで行うことができるサービスです。最後4つ目のシェアリング ID とは、自分の ID は自ら管理できる自己主権型の ID 提供サービスです。ユーザーは ID をどこに、どのように保存するかを選択できます。またシェアリングはサービス内のユーティリティトークンとしてシェアトークン、サービス内の決済用通貨としてシェアペイの2種類の通貨を発行しています。シェアトークンはバイナンスデックスやビッサムで取り扱われています。そして2020年9月にシェアリングは中国政府が運営するブロックチェーンコンソーシアムのブロックチェーンサービスネットワークに採択されています。
続いてのニュースいきます。中国の四大商業銀行の一つである中国建設銀行のラブアン支店がブロックチェーンを利用して30億アメリカドル分のデジタル債券を発行したことを11月11日に発表しました。今回発行されたデジタル債券は、マレーシアに拠点を置くデジタル証券取引所フサンにおいてビットコインを使って取引が可能となっています。コインデスクの報道によると、通常中国の銀行の債券は数万元、日本円にして40万円以上の単位で取引がされているため、大口の投資家や金融機関に向けたものとなっていました。しかし今回債券をトークン化することにより、より小規模な取引も行えるようになり、投資家の参入障壁の低下が見込めるということです。なお今回中国建設銀行が発行したデジタル債券は100ドル約1万円分から取引が可能となるため、個人投資家でも購入がしやすくなっています。さらにブロックチェーンをデジタル債券の発行に利用することにより、これまで金融仲介業者にかかっていたコストが削減され、従来よりも低いコストで債券が発行できるようになったということです。またコストが削減された結果、中国建設銀行によって発行されたデジタル債券は満期時の利回りが 0.75% に設定がされているということです。この利回りは中国の銀行の平均的な年利である 0.25% よりも高くなっているということです。なおこのデジタル債券は3ヶ月にわたって売却がされる予定ということです。今回のこの取り組みが成功すれば、釜山取引所は国営銀行と協力して他の通貨での債券発行についても検討する予定であるということです。続いてのニュースいきます。暗号資産専門の投資会社であるダーマキャピタルが、イーサリアム 2.0 のデポジットコントラクトにロックされたイーサリアムを対象にした資産運用サービス、リキッドステークを11月11日に発表しました。このサービスの利用者は、イーサリアム 2.0 のデポジットコントラクトにロックしたイーサを担保に、アメリカドルペッグのステーブルコイン USDC を借り入れることができるということです。一方でダーマキャピタルは、イーサリアムのステーキング報酬をもとに利用者から 5% 前後の金利を徴収することで利益を得るということです。現在イーサリアムでは、イーサリアム 2.0 への移行に向けて、イーサ保有者によるデポジットコントラクトへのイーサの入金を開始しています。しかし一度デポジットコントラクトに入金をしてしまうと、その時点でイーサがロックされてしまうため、イーサリアム 2.0 への移行が完了するまでその資産を引き出すことができません。そこでダーマキャピタルは、リキッドステークを提供することにより、このような機械コストを軽減し、より多くのイーサ保有者がデポジットコントラクトに参加することを目指しているということです。またダーマキャピタルは、リキッドステークの発表と同時に5000万ドル、日本円にして約53億円以上のイーサをデポジットコントラクトに割り当てる意向を示しています。補足をします。イーサリアム 2.0 の初期段階であるビーコンチェーンの稼働開始のためには、デポジットコントラクトへの入金が524,288イーサ、日本円にして約254億円相当が必要であり、現時点では必要額の 11% ほどである 57,761イーサが入金されています。こちらはイーサリアム 2.0 のローンチサイトを参照させていただいています。 なお今月9日にはイーサリアムの共同創設者であるビタリク・ブテリン氏がデポジットコントラクトに3200イーサ、日本円にして約1億5500万円を入金したことが報じられています。続いてのニュースいきます。株式会社ガウディとマントラ株式会社が業務提携を実施したことを11月12日発表しました。両社はこの提携により AI とブロックチェーンを活用することで漫画の多言語翻訳と海外販売を低コストかつ高速に実現するサービスの共同開発を開始するということです。ガウディは音楽、漫画、アニメ、ゲームなどエンタメ業界の DX を推進するブロックチェーン企業です。ガウディではIP 独自のコミュニティを簡単に提供できる事業を展開しており、コミュニティには多くの海外ユーザーも参加をしています。そしてマントラ株式会社は漫画に特化した機械翻訳技術の研究開発や出版社および漫画の制作配信事業者が対象の漫画の高速な多言語展開を可能にする法人向けクラウドサービスマントラエニグマの提供を行うスタートアップです。今回両社が行うこのプロジェクトはコミュニティであるトークンエコノミーと漫画 AI 翻訳技術を通して漫画の即時性の高い多言語翻訳と海外販売までを一貫して実現することを目指しているということです。そしてこの取り組みによりどんな作品でも即時性の高い多言語翻訳と漫画の海外販売が簡単に実現できる仕組みを構築し、日本の IP ビジネスのさらなるグローバル成長を後押しするということです。漫画の翻訳は固有名詞の多さや作品特有の言い回しなど通常の翻訳とは違った難しさがあり、現状マントラが提供するマントラエニグマの翻訳精度が 30-70% 程度で人力での修正が欠かせないということです。そこでガウディが提供するコミュニティを通して漫画ファンである海外のユーザーが様々な形で翻訳結果の修正に参加協力できる仕組みを作るということです。またこれによりマントラエニグマの精度も向上をするということです。さらに翻訳に貢献したユーザーには翻訳された漫画の販売収益の一部を貢献度に応じて分配するなど、トークンエコノミーを活用した適正な価値還元を実現し、翻訳に協力した海外ファンが販売にも積極的に参加貢献してくれるエコシステムを構築するということです。またユーザーによる貢献行動はブロックチェーン上で構築された分散型アイデンティティであるガウディ DID システムで提供される個人の貢献スコアにも反映されるということです。これにより IP が提供する他サービスにおいてもスコアに応じた異なる体験が提供できる世界観の実現を目指すということです。両社は以上の仕組みにより企業が漫画の多言語翻訳と海外販売を低コストで実現し、海外にて出回る海賊版の翻訳漫画により既存されていた日本の IP ビジネスを海外でさらに市場成長させていくということです。補足をします。株式会社ガウディの直近のブロックチェーンに関する動きとして、先月10月に週刊少年ジャンプで連載されていた人気漫画約束のネバーランドのブロックチェーンを活用したコミュニティサービスを提供開始したことを発表しています。またガウディはガウディ DID システムを活用することで関連サービス全体の継続的な連携を支援し、これまでのアニメ、ゲーム、漫画など単体でのサービス提供から IP コンテンツを中心とした横断的な顧客体験の提供を目指すと発表しています。ブロックチェーンをはじめとしたテクノロジーを漫画に利用することで、日本が誇る漫画の文化がより発展していくのを期待しています。なお、翻訳×アニメとして、株式会社イード、東京オタクモード、株式会社ビットフライヤーブロックチェーン、オタクコイン協会が共同でブロックチェーンを活用したアニメニュース翻訳プラットフォーム、東京翻訳クエストを提供しています。東京翻訳クエストでは世界中のアニメファンが翻訳家となってアニメニュース記事の翻訳を行うことができ、翻訳された記事は正式な翻訳版として翻訳者の ID とともにブロックチェーン上に記録がされます。翻訳者及び翻訳の協力者には対価として独自トークン本が付与され、今後はオタクコイン協会が発行するコミュニティ通貨オタクコインとの交換性を持つ予定ということです。続いてのニュースいきます。 GMO コイン株式会社が同社運営の暗号資産取引所 GMO コインにおいて法人を対象とした口座の開設申し込み受付を開始したことを11月11日に発表しました。 GMO コインでは2017年のサービス開始以降、個人のユーザー向け口座開設のみを受付してきましたが、今回法人も口座を開設できるようになりました。なお法人口座では暗号資産 FX レバレッジを行う取引所、日本円の入出金のサービスが利用できるということです。なお法人口座の開設の流れや必要書類の詳細については記事にリンクを貼っておきますのでご参照いただければと思います。補足をします。先日アメリカスクウェアが法人資産としてビットコインの保有をしたこと、そしてビットコインの価格が現在高騰していることから、日本でも企業が暗号資産を資産のポートフォリオの中に取り入れる可能性が生まれてきました。今後日本の取引所で法人顧客獲得に向けたサービス展開が強化されていくかもしれません。 はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式 YouTube チャンネルの運営も行っております。公式 YouTube チャンネルでは過去のイベント動画、そして新しい経済編集部がお送りする YouTube 番組ホットテイク、新しい経済ナウなど定期的に更新をさせていただいております。ぜひ YouTube 上でも新しいひらがな経済漢字で検索していただきまして、 YouTube チャンネル見つけていただければと思います。またぜひ新しい経済公式チャンネル、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。